さあ始まりました、はい、水曜オリジンアワー、はい、お相手は
新戸助新戸
新戸助首里石峰です。よろしくお願いします。はい、ということで本日はケイジャーさんが休みということで、新戸助お二人でお送りしていきたいと思っております。
セクシンがいないんですよね。
セックスシンボルがね今日は休みと
ダメだもん
いうことになっておりましてね。
もう終わりだ
いやもう終わりだのね、でもケイジャーさんいないけれども、
いやまさに、まあ、タイトル通り、うん、新戸助のオリジンアワーということになるわけですね。
うん、そうね、
2人だけの、
はい、まあ2人ででも喋るっていう機会が、まあ、それほど実はなくて、なんか前の
ね、
他のラジオでも例えばなんかリップさんと一緒にやってたりとか、
はいはいはいはい、
で潤斗介ライブでももちろん潤選手と新戸介3名でやってるから、
確かに
これねやっぱりもう
高一以来じゃないですか、
この高一以来よいやいや
高一、
いやそれ死に売れてる芸人の逸話やし二人で喋るのこれ高一以来だなって、普通の人が聞いても誰だばやったっていう、
うん、お互い顔にあざ作りながらやるじゃねえかって背中合わせて語り合ったあの日以来じゃないですか。
いやまずお前俺と同点だったわ死にダサいよそれ。
バドミントンでめっちゃ大喧嘩した、
ね、バドミントンで死に大喧嘩して、ね、山城幸太郎が審判でね、
うん、
でこのシャトルがインかアウトかってので死に喧嘩して、
いいよそこまで広げ
る、ね、あの体育の町原先生がもう俺なんか仲裁するぐらいの大事件になりましたからね、もうあれ以来だじゃん。でまあ、はい、実はもう早速宣伝なんですけど、
うん、
もうこの新戸助2人で喋る場所があんまりないなってことで、
うん、
トークライブを開催することになりまして、
そうなんですよ。
しかもねこのオリジンアワーで宣伝するっていうのには本当に意味があって、
はい、
あの毎月第2水曜日に、うん、この FM 那覇のイベントスペースでやろうって話になってまして、
はい
ね、だから来月から4月10日からやろうという話になってまして、だからまあオリジンアワーのすぐ後ですよね、水曜日なんで。
そうですよね、もう喋ることの、ね、もう枯渇してる状態で、
そうだから
わけですよラジオ後の
その状況でのトークライブにちょっとチャレンジしてみようかなと。
枯渇ライブですよ、
ね、枯渇ライブになるかもしれませんけど、夜の8時から、チケット1000円で、まあ、やろうかなと思ってて、初回のゲストがなんと
お
今をときめくドラゴンエマニュエルのキッペイという、
ね、え2人で喋る機会ないなって言ってるのにそこをゲスト呼ぶっていうね
2人で1時間って
まあまあまあ
名人でも難しいからね、
まあ、一応ゲストっつっても後半のなんか企画というか、
そうそうそう、
最初はもちろん新戸助だけで喋りますんで、
うん、でこれが、やっぱり普通のトークライブとは違うのがやっぱりこの FM 那覇のね、
はい、
設備をフルに活用させていただきまして、
うん、
あの本土のリスナーさんも多いじゃないですか。
多い、
うん、だからね、
ウッチーさんはじめ、
そう、
国分寺の加藤ちゃんさん、
そうい
っぱいいます、
ね、でまあ、那覇から遠い、ね、北部のリスナーさんとかもいると思いますんで、
はい、
この YouTube で、まあ、このラジオでやってるみたいに生配信も
はいはい、はい、
やろうかなって考えてまして、
なんて良心的なライブなんでしょう、
ね、だから
無料でも見れると
、無料で見れる、もう YouTube で
誰が来るば
だから来る人はもう本当に俺なんかのね、
この、まあね、
動作なり言葉を生で
唾を浴びたい人たち、
浴びたい、本当に見たい、
浴びたい、
ちょ
っとそういう方々が集まるというライブになってますからね。
なるほどね、
はい、そして、まあ YouTube 見られてる方はケイジャージさんの方の画面が犬になってますんで、ね、
まあ、毛並みは一緒です、
ね、ちょっとモフモフで、はい、そういう感じになってます。
二人で喋ること確かにないっすもんね。
そう、
俺もお前とこう目線を合わすのでさえも俺ちょっと照れちゃうもん。
だからもう全然合わさんよな。
お前え、何ってことは何今合わしたい、ちょっとキュンキュンさせるでしょお前。
だってよ、まあこの性質上と思うけど、
う
例えば向かい合ってるラジオブースだったら多分自然に合うと思うの。
まあまあそうですよ。
だけど、
うん、
まあこのなんていうの、湾曲でしょ、俺なんかが座ってる
湾曲で言ったら隣ですよね。
そうそう、隣同士だから普通にマイクに向かって喋ってたらまっすぐ見るわけなんだけど、
はいはい、
でもこれって何なのって気になってきて、まあ、ラジオってもちろん、
うん、
なんかリスナーさんに届けるっていうもんだけど、
うん、
でなんかお前と喋ってるのに前向いて2人が喋ってるってなんか不自然だなと思って、俺は極力3人でやってる時も、
うん、
この喋ってる人の顔を見て喋るようにしてんの。もう要は3人の会話を聞いてもらうみたいなね。
そこか、お前の
コミュニティ能力の高さと、コミュニティ能力じゃない、コミュニケーション能力の高さだ。
いや、どこで気づいてれば。
俺代表にも俺注意されたことあるもん。お前人の目見ないって。
でここで完全に隣同士の席で俺のマイクが真の横に行くというね。
やだもう。
いや、やだもう。
脇汗出ちゃうもう。
なんでよや。
脇汗出ちゃう。
いやだから俺も別に全然これでいいわけよ。でそう、お前、うん、そういえば代表も言ってた、なんか、
うん、
俺と一緒にいる時に多分言われてんかった。
人の目見ないって言われて。で俺もだから多分あれ鳥と一緒よ多分。
ね、鳥と一緒って。
鳥もなんか CD なんか吊るしてたら、あれ巨大な目だと思って逃げるみたいな言うさ。目が怖いんだはず。俺、
いやそれは鳥だからでしょ。鳥だから人に見られてると思って怖いわけだけど、お前人なんだから人に見られてもいいでしょ。
まあまあそうですよね。だから代表にアドバイスされたのが、目、じゃあもう目見るのが苦手だったらおでこ見れって
言われてたな。
おでこ見るようにして。でおでこに目がある人がいたらどうするの。天津天津飯みたいな。もう終わりよ。もうお手上げよ。もうこれ
比叡ぐらいでしょお前それ。天津飯か比叡ぐらい。
天津飯と比叡がいたらもう終わりよ。
いやいないから。なんで FM の班に天津飯いれば。悟空はたまにいるけど。
まあね、まあ、まあ、目見るの苦手なのもあるし、
うん、
まあ、このラジオにおいては、まあ僕がまあミキシングしてるわけですよ、
うんうん、
もういろんなとこ見てるわけですよ、
うんうん、
だからそらしたりもする。
ああ、まあそれはね、画面は見ないといけない
から。そう、画面見たり、こうツイキャスも一応見たり、
うん、
そう音楽ねかけるタイミングとかもあるから、
うんうんうん、
こういう画像を見てるわけです僕は、
うん、なるほどね。
それもある。別にお前に恋してるわけじゃない。
いやそれは分かって
る。ごめんな、うぬぼれないで、
ね、いやなんでよや。なんで俺本当にお前の言葉を聞いてキュンキュンしてれば。どう、そのおでこを見る作戦で言ったら、
うん、
俺おでこを見るよりもいい作戦があって。
お、
俺今どこ見てるか分かる。
え、俺の、
うん、
コア、
うん、コア。どこにあればお前のコアは。
何、
じゃあ俺お前の口を見てるんだけど。
あ、
この口を見て喋るってのは俺最近この飲み会で習得した技術なんだけど。
すごいなお前。
この要は喋ってたら、
うん、
確かに目がずっと合ってたら、
うん、
気まずくなることもあるさ。
あるある。
で俺は別に平気なのよ。全然ずっと目当ててもいいんだけど、
うん、
たまに目をそらす人がいるから、うん、で俺結構なんか人に言われることあって、
うん、
めっちゃ目見てくるよねっていうのをなんか言われるから、それはそれで確かに首里高野球部でいう山に派工事みたいになってるんかなと思って、
まあ、威圧的というか高圧的なな。
死に見てくるやつがいてね、
うん、
山に派みたいになってるんかなと思って。
じゃ あれはサイコパスの目だもん。鳥居みゆきさんみたいな感じだもん。
あ、そうそう、
ヒットエンドローみたいな感じでしょ。
そうそうそう、目見開いて、死に見てくるさあいつ。でそれはそれでなんか嫌なんかなと思って、
はいはいはい、
だからまあ合ってる感じだけど合ってないっていうので、じゃあなんでおでこと口はなんで口の方がいいのかって俺の理論だけど、相手の喋り出しの唇が動くから、この会話が被ることがないわけよ。飲み会だったらいっぱい一人さ。
なるほどね。
そうだから
この合気道みたいな感じだ。
そうだからこの人の口が動いている時はで、喋り始めとか口バッてなるときにこっちが喋ることもできるし、だからその相手の呼吸を読むことができるから。
じゃあ俺
喋った喋った喋った
今俺目口見てるわけよ。
うん、
目見てるように見える？口見てるように見えん？それはそれで俺を失礼だと思うぜ。例えばよ、矯正してる人いるさ、あの歯の、そういう人たちとかってめっちゃ口元、やっぱコンプレックス抱いてんのよ。で口隠して喋ったりすんのよ。で言ったら純選手もそうさ、コンプレ、あれは武器にはしてるけど、武器にはしてるけど、なんつうかな、口元を乱れて喋ってたら絶対に不快だと思うのよ。
いや、純選手はもうでも逆に出してるぐらいだからね。
違う違う。だけど、
うん、
見て喋られたら、あ、国はバカにしてるやつだって思うと思うのよ。
お前今どこ見てる？
今口見てる。
口見てる、
うん、
俺今目見てると思って今。
あ、そう。あ、今目も見た。
あ、
何の話だろ
う。どう、だから、
うん、口な。
いいわけよ。口でもまあ、一応目見てもいいけど、目見て、そらしで口で。やっぱお前の場合は、目が蒸れたらおでこと口のあのシフト組めばいいさ。
あ、肌と口の間のあの溝見ればいいんだ。
なんでよ。
薄いなお前。
ええ、なんでこの。
あ、でもそれがいいかも。それ本当にいいかもしれない。一応口の動きも同時に見えるさ。
うん。まあ、でも俺も別に今はお前が、あ、溝見られてるなって意識してるから溝見られてると思ってるけど、別に普通に会話してる分には、あ、溝見てるな。
いろんなとこ見た今。ニキビ見て今。 ニキビ見ておでこ見てってちょっといろんなことして、でもこれ悩んでる人本当にいっぱいいると思う、人の目見れないって。
でもな、俺その人見知りっていう人の感覚がよくわからんからな。
あ、でもお前すごいよな、バーで出勤してるんだけど、本当にいろんな人が、お前と飲んだよって言ってくる俺に。昨日も3人いた。そのおかげで3杯もらえた。いいよ飲んでいいよって言って、お前との飲み会が楽しかったから お前も飲んでいいよみたいな。
あるわ。誰誰、まあそれ守秘義務がある。
まあまあまあ境町の人とか、まあいろんな人。
へえ、そうそう、この前あの飲み会に行ったら、あの人がいたんですよ。スタイリストで、ゲイの人で、誰が出てくる、俺最初見て顔見て、あ、この人芸能人の人だと思ったわけよ。昔テレビとかでも見たことあるから、で名前もなんとなく聞いたことあったけど、ど忘れしてて、で最初スースーさんかなと思ったけど、
ああそういうことか、
そうそうそう、あ沖縄だよ、でスースーさんかなと思ったけど、でもスースーさん俺一回ラジオやったことあるから、あ全然違うなと思って、
俺たのしんごさんかなと思ったもん。
あ全国のってことね、この沖縄の人よ。でこの結局まあ聞いたら、あのデリバさんだったわけよ。
はいはい、聞いたことあります。
わかる、
あのキャンさんとかと、
そうそうそうそうそう、
関わりある。こっちでもなんか結構喋ってるんじゃない。
あ本当に、
なんかラジオやってたんじゃないですかね。
おまあ昔あのパッションやらさんとかと RBC でラジオやってたり、なんかミーカーさんとか中澤先輩とかとテレビやってたり、
ちょっとインテリヤクザがつけるようなサングラスつけてる人でしょ。
ああかもしれん。俺が見た時は、別につけてなかったけど、そう言われたらあれに似てる、あのワンピースのキザル、ちょっとヤクザみたいな顔してるみたいな、まあ人がいて、でこの人がもうなんていうの、もういわゆるもう超ザ・ゲイみたいな、パワフルな
映画のタイトルみたいだな。
そうそう、いやいや、もうパワフルなイメージある。
後ろにいるみたいな。いやいや、あなたのすぐ後ろ。
いや、しかもホラーだわ。
ホラーだろザ・ゲイは。絶対
で、まあ、この人がいて、もう最初はもう乾杯ドリンク頼む前に、でなんか新十津川市民といいますって言ったら、その返す言葉が、ん、あなたゲイなのって言われて、いえいえ僕、いやゲイじゃないですって言ったら、なんでゲイじゃないのって言われて、いえそうです
よ、
普通になんか生まれて育ったらゲイじゃなかったっすねっつって、
女性好きですと、
逆になんでゲイなんですかって聞いたんですよ。そしたらあんたと一緒よみたいな、普通に生まれて育ったらゲイだったのみたいな感じになって、でそっからもうなんていうのかな、他のまあ僕含め5名いたんですけど、もう他の人とはもともとコミュニケーションあったりするってのもあって、
はいはいはいはい、
なんかもう結構要はまあセクハラコミュニケーションみたいな、
ね、まあ、距離が近いので仲良くなろうみたいな、
そうそう、まあ、このパワフルなゲイの人特有のなんかおティンティンを触ったりするよう な、 ティンティン、ね、なんかコミュニケーションの取り方してて、
はいはいはい、
で最終的になんか僕もなんかあなたのキスレベルを測ってあげるからちょっとチューしてみなさいよみたいになって、で
気になるではあるけどな、キスレベル、
うん、
一応
そうそうそう
点数化してほしいではあるけどな、
だけどその前にデリバーさんとチューをするっていう、いやテストは必ずやらないと認証できないですよ、はいはいはいはい、で、まあ、もちろん、まあ、その場の雰囲気もあるし、まあ、知りたいってのもあるし、やったんですよ。
おお、ディープ、
だから最初は もちろんフレンチで
プニッと、
プニッってやったら、でデリバーさん、確かめて、ちょっとこれじゃ認証できないって言われて、いやここでゲージャーさんが犬が倒れた、
まあまあでお前のプニーだ
多分あのギンギンですねって言ってますね、ゲージャーさん。
そうですね、
犬は。でこの、
まあ、にこれではまだチェックできないと、
だからもうちょい長い時間やってって言われて、
あ靴下履いてる体脂肪系率みたいな感じ、
そうそうそう、ちょっと甘いと、
そうだばや
ちょっと甘い
と、まあまあまあ、測れないと、
測れないってなって、はいはいはい、でもうちょい長い時間って言われて、でも死に長い時間を要求されるのも、なんか怖かったんで、じゃあちょっと認証できたと思ったら右手上げてくださいと、それまで僕やりますっつって、
はいはいはい、
もう一回やったんですよ。で、まあ、3秒経って全然
まだウェイティング中だ、
ウェイティング中、
ウェイティング、ウェイティング回ってると、
そうそうそう、で5秒経ってまだ回って
る、回ってると、
ウェイティング回ってて、ウェイティング
測定中と、
10秒経ってまだウェイティング回ってて、
回ってて、
これバグってるなと思ってもう途中からハムハムも始まったからハムハムはやばいと思ってハムハムはやばいと思ってもうどかしたんですよ、すいませんすいませんっつって、ハムハムからはやばいっすっつって、
はいはい、
で すごいな。結局、うん、僕のキスレベル分かりましたかっつって、うん、で、まあ、デリバーさんが、あ、一応あギリギリだけど分かったよって言われて、うん、僕のキスレベル何ですかって言って、あのなんか数字とか、まあ、ABC とかアルファベットとかで、
まあ、ランクをね、
ランクで来るんかなと思ったら、うんうんうん、僕のキスレベル何ですかって聞いたら、アメリカのグミって言われて。
アメリカのグミ感触やし。あの、固めの？
そうそう、なんか。
クマさんとかの？
もう、なのかわからんけど、ハリボーと一緒とか言われて。ハリボーっていうメーカーがあるかもわからんけど、アメリカのグミ、ハリボーって言われて。
俺も測ってほしい。じゃあ、いい唇だと思うのよ。ぷっくりして。
でも、あれは ね、アメリカのグミっていうワードが出てくるってことは、
うん、
あれ相当やっぱ。
やり込んでる。
あ、いろんなパターンあるんじゃないですか。
その人、まあ、アメリカのグミがどの位置にいるかっていうのも気になるけど、
うん、
その人の最上級が何かっていうのを知りたいよね。
確かに。
マシュマロとかかな。
なんか、このデリバーさんキスアプリがあったらダウンロードしたいと思ったもん。
したいよ。
だから俺がこの、うーってなんかシャメかなんかで、うん、カシャってやったら、アメリカのグミって出てくるっていう。
あ、まあね。
うん。
だから iPhone とかも機能進んでるから、
うん、
この弾力とかもね、こう、画面に押し付けて、デリバさんの唇がこの画面に出て、こう押し付けてグッグッグッってやって、そのああ圧でやってほしいよね。
あ、この画面にもなんかゾゾスーツみたいな感じで、
そう、アルファゲルが多分一番いいところ
。アルファゲル、
うん、ちょっと高いところから生卵を落としても割れないみたいな。ぐらいの弾力が
超シリコンのやつな、
そういいみたいな。まあ、柔らかければいいってもんじゃないですけどね、唇は。
あ、まあ、だからそれ以外にもまたテクニックとか、
なるほど、
まあ、次のレベルがあると思うけど、
ゲイの人のやっぱコミュニケーション能力が高いですからね。
いや、すごい。だからあの人とかだったら多分どうなんかな、もともともうあんぐらいぶっ飛んでるのかオフがあるのか。だから、うん、本当はシンみたいに目見るのは怖い人見知りとかで、それを補うため の、 あのテンションなのかとか。
俺めっちゃ持ってるよ、ゲイの人に。
マジ？
うん、まあ、今はあれですけど、もうちょいぷっくらしてた時期もあって、
あ、
大阪時代ホストやってたんですよ。
おうおう、
客の3割はゲイでした。
え、お前の、
うん、
お前を指名する人がゲイってこと？
そう、めっちゃモテて。
ホストってゲイ来るんだ。
来る来る来る。
へえ。
で、タイのタイ人のゲイと一緒に寝たこともありますよ。添い寝っすよ。
あの、いや、添い寝なの本当に。
添い寝、添い寝。
添い寝ってどういうこと？でも
一応危なかった。よ、家に呼ばれて、めっちゃその人料理上手って言われて、で、俺沖縄出身だから、あのラフテーとか豚の早期みたいなやつ食べたいみたいな言ったら、タイにも似たような料理あるからみたいな、うちおいでうちおいでって、あ、行く行くよみたいな。
その人は何歳なの？
もう30代。俺が10代だったから、18とか19だったから。
ガタイは？
ガタイ死に、
怖、
死に日焼けしてるタイ人。
マジか、よく行ったな。
まあ、その時は、まあ、なんか友達みたいな感覚だったの俺は。
あ、
俺を指名して、まあ好き好きみたいな、ボケてくる感じだけど、
だ
それがボケだと俺は思ってて、
う
なんつうかな、そんな俺を襲うぐらいまでの気持ちはないと思ってた。
なるほどね。
相手もさすがに、
まあお前もまだ、
そう、店ではそう、おティンティンをピョンみたいなことはやるけど、やんなよみたいな、みたいな、ギャハハみんなで笑うみたいな。で、豚の角煮作るから家おいでよって言われたから、まあ、あ、全然食べた、めっちゃ食べたかったから、行く行くっつって、で食べて、シン置いてっつって、そう、ベッドでこうちょこんって腰掛けてる、
お
お、何何何何っつって、
お、
ね、一緒に寝ようっつって。そうそうそう。で、
それも完全に夜、
うん、昼、
あ、昼なんだ。
もう
だ
営業終わってから。
あ、そういうことか。
そうそう、営業がもう朝までだから。で、あ、いいよーっつって普通に横になって、普通にもうなんつうの、天井を二人見ながら、ああ、まあ相手は俺のこと見ながら、で俺もうとうとしてたわけ、もう営業終了、もう
これ豚の確認になんか入ってない。うとうとって。
でも お酒、そしたら、まあまあこっからはもうギンギントークですけど、おティンティンを触ってもいいって言われたから、なんでよやっつって、やめれっつって。
あ、お前はまだ、そのホストでのやり取りの延長線上
と思ってるから。そうそうそうそう。なんでよやみたいな、冗談かや、まあまあ冗談言うなやみたいな、変なボケすんなって言ったら、結構ガチャっとけ。いや、 本当にいいですみたいな。
あ、まあ、でしょうね。
角煮分、角煮分触っていい？
角煮分ってなんだ
ろう。俺が食べた角煮分じゃない。
本当に
大衝突。本当、これ本当に。
えー、
いや、じゃあ、で、そこでやっと、本気だこいつと思って、ごめんごめんごめんって、もう、ベッドが立ち上がって、ごめんごめん。そういうのはいいから、みたいな。いや、俺、なんつうの、お前、そういうやつじゃないと思ってたみたいな。もう友達みたいな感じで来たからさ、今日、みたいな。でも、相手も俺が引いたから、ごめんごめん、みたいな。またお店行くね、みたいな。で終わったって。
なるほどね。
だから嫌われたくなかったんでしょうね、その瞬間は。
ああ、
ごめん、もう帰るわ、つって。確認ありがとう、って帰った。だから、もしかしたらもう、ティンティンを、ひっちゃかめっちゃか。
いや、でもそ
ラマダーンされてたかもしれない。
いやいや、じゃあ食わないやし。ラマダーンだったら食わないやし。なんで急にイスラム教だば。でも、逆の立場で考えたらすごいな、この、要は18、19の、俺なんかで言ったらよ、キャバ嬢の人、好きなキャバ嬢の人、家に来てもらえることに成功して、で、手は出さなかったっていうことだからね。
まず、あれ、それが女性だったら、何かしらの分かるさ、かな、行為というか、そう、行為をしたい。行為がちょっとかかっててややこしいんですけど、好きの意味と。
ああ、そういうこと。
まあ、行為、まあ、行動をしたいと。みたいなのが分かるから、行くか行かないかの判断ができるさ、けどその人がもうそういうキャラだったから、ボケる分かんない、
なるほどね、
もう本当友達と思ってたから、
は
あ、けどそういう人だったっていう、
はあ、まあそういう、まあ、結局はみんなそこですもんね、異性として見てるっていうことですから。
ユニバにも行きましたよ、その人と。
すごいな、めっちゃ仲いいやし。
めっちゃ仲良くなって面白くて、話やっぱり
日本人みたいに普通に日本語喋れる
んだ。日本語もう十何年いるっつって、死にペラペラなのよ。でやっぱゲイ、まあそういう人たちってやっぱ達者さ、なんかちょっと達観してるさ。
確かに確かに、
人生をなんつうかな、俯瞰して、マツコさんとかもそうだと思うんだけど、やっぱり喋りがすごく上手で、で俺なんかもう勉強しれっていうことで店のオーナーからお金出してそういうバーに飲みに行けてたのよ。
へえ。
本当にトークの勉強行けっつって。
へえ。
まあそれで連れてきたお客さんでもあるんだけど、
ほうほうほう、
あんたかっこいいわね、行くわみたいな。
へえ。
まあそれも喋り面白かったからユニバーとか一緒に行ったりとかしましたけどね。
すげえ。じゃあタイから日本に来て、で目覚めたわけじゃなくて、もともとヘッドハンティング的にスカウトされてきたんだ。
違うわけ、これもすごいんだけど、その人の人生だから面白いんだけど、あっちに家族いんのよ。
あ、
奥さんいんのよ。
あ、そうなの。あ、じゃあこっちに来て目覚めたんだ。
そう。こっちに来て目覚めて帰ってないのよ。でたまに帰るらしいんだけど、その時は男で行くのよ。
あ、マジか。
だからカミングアウトしてないのよ。だからタイ、言えないって言ってた。
へえ、そんなことあるんだ。で、どのタイミングで気づくかっていうのはもう本当に時期とかも
あるん
でしょうね。タイミングとかもその人によりけりなんですね。
ああ、まあ、でも誰かしら、まあそういうところはちょっとあると思うんですよ。例えば幼稚園の時で言ったらセーラームーン僕見てたんですよ、アニメ。けどセーラームーン見てるって言えなかったですもんね、男友達に。バカにされるから。
あ、そっか、お前兄弟も、まあ、妹はいるけど、お姉ちゃんはいないからな。
そうそうそう。あ、そっか、お前
姉貴。俺はお姉ちゃんがいるから別に普通に見てたけど、
お前セーラームーン見てればみたいな感じだったんですよ、もう男友達同士では。
へえ。
だから普通に見てたけど言えなかったとか。
はあはあは
あ、分かんないですね。だから単独ライブでスカート履いたじゃないですか。履いたんですよ、セーラー服。もうまた着たいと思いました。
あの時のセーラームーンを見れなかった葛藤とか、
そうそうそう、
いろんなもんがセーラー服に凝縮されたんだ。
セーラーマースでしたけどね、僕赤だったから。
あ
ー、マース
死に覚えてるやし。
火星の、
あ、
黒髪の女の子。
あー、いたな。あ、炎のやつな。
炎なんだ、忘れたけど。
はい、まあ、ということでね。
あら、もう24分経ってますね。
やってますんで、ケイジャーさんは風船の猫になってますね。風船かな。
あ、本当だ。
はい。ということで、皆さんのメールもお待ちしております。
はい。
メールアドレス、origin@fmnaha.jp、すべて小文字で、origin@fmnaha.jp までよろしくお願いします。
はい。よろしくお願いします。一旦 CM です。
この番組は、良い品を、いつも安く、ビッグワンの提供でお届けします。
はいどうもリップサービスです。
江森さん今日も顔が大きいですね。
いや誰の顔がビッグワンの店舗みたいに大きいよお前。良い品たくさん並べたろか。
お今日も滑り知らず。
当たり前やお前、滑っていいのは驚くほどくっつかないセラフィットだけやで。今日も報復 Z 間違いなし。
え Z ってお客さん倒しちゃうんですか。
そうそうそう、笑いすぎて倒れてそのままワンダーコアで腹筋ってバカ。
良い品をいつも安くビッグワン。
ただいま。オリジンアワー、オリジンチャンプルーは平日午後5時から7時まで毎日オンエア。沖江通りのスタジオ観覧も大歓迎。ツイキャス、ポッドキャスティングならいつでもどこでも。 YouTube、Ustream から動くオリジンメンバーもチェックしてね。
何かを待つかのように。
はい、水曜オリジンアワーやっております。
はい、
ですね、ネパール出張旅行、ね、
はい、
目指せネパール出張放送という、
はいはいはい、
企画をやっておりますけれども、
やって
ますよ。まあ皆さんね、リスナーさんから募金を募って、僕なんかは、うん、毎週100円を入れていって、で最終的に、このオリジンアワー水曜日メンバー3名と、ラムちゃんとディレクターの大城さん5名で、
うん、
ネパールに行こうという企画ですけれども、
うん、無謀な企画ですよ、
ね、でもまたあの貯金をしてくれた方々がいるということで、まず3月15日の金曜日に、ラジオネームモンパさん、そしてモンパの嫁さんがまた、
マジで
モンパの嫁さんに限っては2回目ですよね、
うん、
募金をしていただきまして、そして、ラジオネームちゃんひびさんも募金をしてくれてますね。
来ましたよ、先週の金曜オリジンアワー、
ね、あのココロッチのちゃんひびさん、僕なんかの先輩がね、
大ファンと言っていただき、
水曜オリジンアワーを
4万本当したいと、
うん、死に聞いてくれててね。
ああ。
でもうその先輩も本当に大先輩ですよ、芸歴的には。
はいはい、
ラジオネームちゃんひびさんという、完全にリスナーになってるというね。
ですよね。
もともと水曜オリジンアワー自体もちゃんひびさんがいなければ僕なんかまだやってない可能性ありますからね。
確かに。
ああ、僕なんかが入ったタイミングで、あのちょうどココロチの2人が、
うん、
まあ、バイトの方で福井に行くっていうことになって、それでちゃんひびさんがやってたレギュラーを一掃するってことで、
そうでしたね。
でこことあと ROK でやってたワッターラジオ、
本当ですよ、
ね、2つともレギュラーを僕なんかにくれて。
いやまあこれは実力があったからです
よ、もちろん。いやで本当にこれ知ってる？ちゃんひびさんが、ちゃん、何やってんの？
外の方でリクエストさんがね。
いやいや、炎すんな、炎。
ええー。
ふざけるな、ふざけるな、何があった？何がいいことあったの？
何のノリ？
何これ？マジでなんすか？マングーさんだけだったらわかるけど、チョミさんも一緒にやってるって、なんか、本当になんかいいことあったんすか？
みなわらですね。本当に。
まだ、多分、酒残ってるな、あの人。めっちゃテンション高かった。あれ本当にちゃんひびさんがなんか押してくれてたらしいよ、
うん、新とすけおって、
おうで、こっちも ROK もどっちも、
こっちも、
うん、
でもこっちはトライアルやったじゃないですか。
あ、だったか、
あのケジャヤナギの部屋で。
あ、じゃあ ROK かな。まあ一応なんかそんな話を、なんかで聞いたことあって、だから俺マジでちゃんひびさんに感謝してるんですよ。
嬉しい、
あれがないとこんなに経験詰めてないですからね。
確かに。
はい、で、そして3月18日月曜日、デコリンさん、サーキーさんから貯金をいただいております。募金をいただいております。
家庭もあるのに2組とも
ね。
ベンビーさんはくれなかったんだ。
あ、確かに。
この2人くれたのに。
もうベンビーさん一番子供多いから。
もう今頑張ってますからね。
先々週の木漏れ日フェニックスのオリジンアワーも聞いた。
聞きました。
うん、
うん、
なんか俺が、
うん、
なんかすごい面白いコンビだなと思った、
うん、
このやり取りがあって、なんか
2人の、
うん、2人の、
うんうん、
で雪のぶが、うん、なんかめちゃくちゃお客さんに面白くないって言われるみたいな。
はいはいはいはい、アンケートとかでも、
そうそう、
はいはいはい、
アンケートとかでも言われるし、
はいはいはい、
このガナハベースでバーでバイトしてる時に、
はいはいはい、
もうお客さんに直接、うん、なんかお前面白くないんでもう舞台に出るなみたいなことを直接言われて、もう本当に悔しくて、
うん、
でそういう時どうすんのってデコリーさんが言って、うん、いやそういう時僕家に帰っても嫁さんの胸の中で泣きますわみたいな、はい、
言ってましたね。
言ったらデコリンさんがいいな嫁さんがいてって。
まあね、
なんちゅう悲しいコンビだばっていう、滑る前提でそれを癒してくれる。嫁さんいるいないで優劣が分かれるっていう、何その滑る前提って。 癒しのいるいないで優劣分けんなっていうね。
でも面白かったっすよね、コモレビフェニックスのオリジンは
面白かったですね。あ、はい、というね、デコリンさんからも、募金をいただきまして、サーキーもありがとうございます。
ありがとうございます。毎週僕たちも100円ずつ入れるんですよね。
そういうルールに
入れますか
なっておりますんで、
はい、
さあ、そしてガジュマルファミリーの4コマ目を当てようのコーナーをやるかどうかですけど、やりますか。今日ケイジャーさんいないけど、とりあえずやりますか。
まあ、俺一人の大喜利では間が持たないか。
いや
そう、お前も大喜利すればいいだろうが。お前、
いや俺は答え知ってるから。いやラジオだから、いやね、考える間があるでしょ。
あ、じゃあ、まあね、まあ、いいよいいよ、
まあ、やってみるか。はい、それではいきましょう。ガジュマルファミリーの4コマ目を当てよう。
大喜利って言ったけど本当に当てに行ってますから、
まあ、クイズですからね。
クイズですから。
はい、そうかそうか、大喜利じゃなくてクイズだった。
クイズですよ。
マーが必要っていうのがちょっと間違ってましたね。
間違ってますよ。
じゃあ行きましょう。一コマ目、テダコお母さんが、なんかあったんですかね、眠れなくなってます。布団に入って眠れないなと、で二コマ目、これは、桃心先生の漫画遊び心ですね。もくもくもくと出てきた吹き出しの羊が、語りかけてきます。めーと
妄想で、
そう、で過去どうぞと、
どうぞ
どうぞって言ってますね。でそして、テダコお母さんは、眠れなかったら暇つぶしに本でも読んだらですってって言って、まあ、羊は本持ってるんですよ、で3コマ目、寝かせてくれると思ったのにと、なんとそのモワモワモワで出てきた羊が持ってる本を3コマ目で手田子お母さんリアルに持ってます、その本。
怖っ。
これはね、もう妄想の世界を飛び出てきたという、
ハンターハンターの能力みたいな、なんか
これはもう
イマジネーションブックみたいな、
完全にもう旅団ですよこれは。で
旅
団ですこれは。で、
密かがいるやつね、
4コマ目どうなるということですね。これはね、もう漫画の遊びをフルに生かして妄想で出てきた羊の本が、
3コマ目教えて、もう一回もらっていい？
3コマ目は、2コマ目で
もらった本を、
そう、妄想の羊からもらった本を実際に手に取ってその本を読んでるというのが3コマ目、で4コマ目どうなるということになりますね。
じゃあ分かりました。
はい、じゃあお願いします。4コマ目どうなる。
その本は羊の生態について書かれた本で、4コマ目で、羊と交尾する。ただこう、母さんか。
違います。なんて4コマ目で
聞いたことあって、
おう、
あ、眠れないときは性欲を満たしたら眠れるようになるらしいんですよ。
ああ、それは分かるな。
分かるでしょ。
おう、
だから羊が僕の体こうなってますと、気持ちいい部分ここですと。
あ、もう本だけじゃなく、羊もグイン貸しで出てきて、そうそうそう、妄想の世界を
こう、僕の こうなってますと。いかがですかと。
いや、これはね、あの、攻めた AV でも見たことないよ。羊は、
羊ね、虎はあるけどな俺。
マジか。
虎とはありますけどね。
怖っ、殺されるやんに。
まあまあ、
いや違います。
おー、
いや、これはね、もう相当シンプルよ。もうなんかな、いやいや、そりゃそうだなっていう。
お前どう思うの。
いや俺、いや俺見てるし。
早いか。おう、あ、まあね、
まあでもあれじゃないですか、眠れないなってなって、でこの2コマ目で、分かった感じ出てる。分かった。
手だこお母さんの、
手だこお母さん、
髪が、羊の、もくもくと似てた。
いやいや、どんなオチだもん。引きで見たら
交換した。白さ、
羊
は、と手だこお母さんのもくもくは黒さ。変わってた、朝起きたら。
いや、オチシュールすぎるだろ。3コマ目で本読んで4コマ目
そういう契約だったのかって。
いやいやいや、
あの本は
何その羊の契約。本貸す代わりに紙変えてっていう
推し。
いや、これもう全然違うね。
シンプルに本で後頭部殴った。
いや、本持ってるのはもう最終的に手だこお母さんだから
ねえ。まあ、まあ、一応本当は分かってますよ、大体こうだろうなっていう。
あ、じゃあそれお願いします。
もうずっと本を読めってことかっつってネタみたいな感じでしょ。本を読み続けてるうちに眠った。
正解です。
はい、
これはまあ これはね、やっぱりもう
リスナーの皆さん分かってました。僕最初から
ハートフルのオチですから、
ボケただけです
ね眠れないなと褒
美とか言ってましたけど、うん、そんなの桃先生書きません。
いやデイジ正解の後からデイジ喋りやし。
いやちょっと今日大喜利多かったんでね。
いやいや正解したこと褒めてじゃないよ。
大喜利弱いか強いかお前が決めることだから、お前が笑わんとすまんから。
いやいやどこで
真面目な話してる。俺も乗らんからそういうのね。
いやだからとりあえずまあ正解はもうそうです、寝かせてくれると思ったのにで3コマ目で、しぶしぶ本を読んだら4コマ目でぐっすり寝るという、
まあなるほどね、
ことになっております。
でも眠れないとき本読むのいいっすよね、本当に。本だけに。
いやいや、
本当に言って、本当に言って。
めっちゃ後から気づいてたし、あーって。後から気づいてたでしょ。
見つけたけど。
まあ、でも、ね、それは、逆に、ダメっていうのも俺見たことあって。
なんで？携帯見る方がダメでしょ？
そう。と一緒で本も見たらダメっていうのは、俺聞いて、見たことあるわけよ。要は、そこの場所では、もう脳みそを働かさないようにするっていうのが一番いいらしくて。要は、ここに来たらもう脳みそが動かない場所っていうのを、もう決めてた方がいいみたいなことらしいけど。
へえ。
まあ、でもその情報を俺はベッドの上で眠れないなと思って、うん、眠れる方法で検索して、スマホは見ないようにみたいなの出てきたから、もう叩き割ろうかなと思ったけど。いや
割っちゃ
い
割っちゃ
い。いや割っちゃいじゃないよ。いや割っちゃいじゃないよ。
でもあるよな、うん、そういうの。でも俺も眠れないから、うん、でもよく歩くじゃないですか俺、
うん、
で足の裏熱くなるんですけど、うんうん、で眠れないから足つぼでこの不眠とか調べたら、うん、このかかとの部分にあるっつって、うん、けど歩きすぎて熱くなって全然押せないってなんか健康なのか不健康なのかっていうね。
歩いたら眠れやすくなるって聞いたけど、そうそうそうそう、つぼ押せなくなるっていう、
つぼ押せなくなるっていう、
一長一短あるなっていう。
でそういうのありますよね。
あるある。
お風呂でおしっこするのも良くないらしいですね。
何が良くないの？
よくやるじゃないですか。もう一緒にまとめてシャワーで流すじゃないですか。
全然やる。
けど、その癖がついてしまったら、おじいちゃんとかなって、膀胱が緩くなった時に、普段から出てしまうらしいっすよ。
あ、じゃあもう大人になって、なんか、そういう介護されることになった時に、そういうおじいちゃんたちがみんな、お風呂で出してる
の？お風呂で出しちゃうみたいですよ。
お風呂で出す分にはまだいいけど、なんかそれでなんかもうお茶飲んでるだけなのにあったかくて出ちゃうとかだったら嫌だな。
それもあるはずな。
マジか。
そういうことじゃない。
どんどん感度が鈍っていって。
よくないらしいですよ。
よ
くない話他にある？
よくない話、さっきので言ったら、うん、まあ、これツイッターにも一回上げたことあるんだけど、
うん、
また眠れない方法で、眠れる方法か、
眠る、うん、
で YouTube でなんか眠れる音楽とか検索したら、うん、15秒で眠れるっていうやつが出てきて、
うん、
その YouTube の尺が9時間あるってのが、
これあるあるだな、
嘘つけっていう、どこが15秒だばっていうみたいなね、
ありますね。
あと
僕筋トレしてたじゃないですか、
うん、
でちょっとサボる時期があるとするじゃないですか、
うんうん、
マッサージ行ったんですけど、筋筋剥がしだったかなみたいなのがあって、筋肉と骨をつないでる膜みたいなのがあるみたい で、
おうお
う、でそれをめっちゃグリグリ剥がすんですけど、
う
もう整体師の人に俺びっくりされて、
お
こんな硬い人初めてっすみたいな、
この
ままだとマジで不眠症になりますよって言われて、
硬かったらダメなんだ、おう
寝返りが打てなくなって、寝返りが打てないと人間ってって起きてしまうらしいんですよ。
そんなに硬いの？
そう、そんなに硬いというか、行ったらあなたは昔筋トレしましたかって言われて、あしてましたっつって、だったら続けるか、
う
完全にほぐすか、こう毎日うストレッチするかのどっちかにしてください。
何それ、一回半端に筋トレしたらダメなんだ逆に。
中途半端に筋肉がついてしまってるから、それってあの筋肉が、あなんつうかな、まだあるねじゃなくてなくなってるんだけど、体が内側にこう縮み込もうとするらしいんですわけよ、なくなるときに。だから筋トレし続けるか、もう縮こばらないようにストレッチするか、これやってください。そうじゃないと中途半端にやった筋トレのせいであなた一つの肉塊になりますよ。
これは、まあ、それ嘘だろ。
それ嘘だけど。
嘘だろ。
じゃあまあギュギュギュッとこう内側になっていきますよと。まあ肉塊は言い過ぎだけど、気をつけてくださいつって。
だから俺、一つの肉回
になったもん。まあ、ミートボールになります
よ。純度 100% の。純度 100%。人肉 100% のハンバーグになるんだ。
ハンバーグ、はいどうもとは言ってるけど。声は聞こえるけど。そっから僕も最近からまたちょっとずつ筋トレし始めたんですよ。ほぐす方向じゃなくて。
筋肉をつけようとして0から1になったら、うん、これをやらなかったら0に戻るんじゃなくてマイナスになるんだ。
そう、前の余分なではないけど、中途半端にある筋力が、こう、内側にって入り込もうとするらしい。怖いよね。
はぁ、なるほどね。それは初めて聞いたな。
気をつけて。
はい。
メールも来てますか。
ということで、一応ガジュマルファミリーの4コマ目を当てようのコーナーの続きでございました。ありがとうございます。
で、まあ、ツイキャスもいっぱい来てるんで、ちょっと久々に読めますか。
そうですね。メールがですね、あの、うん、Kジャージの、
あ、
Kジャージ世代がないからなのか、うん、今のところ、見当たらないんで。
あ、来てますよ、結構。
あ、本当に？あ、じゃあちょっとそれ。
読みます？こっちで。
読みますか？紹介していきますか。はい。あ、こっちも見えた。
あ、来てる？
はい。新さん、首里、石峰さん、ケイジャージさん、こんばんは。
こんばんは。
あくまでもお母さんが沖縄出身、あくまでも私は新潟生まれの沖縄ハーフの青葉です。
あら、どうも。
岐阜の青葉さんですね。
はい。
ここ最近、これは偶然なのかわかりませんが、うん、寝てるとき、私の夢に水曜オリアワメンバーが出てきます。
エロいな。な
んかエロいか？
セックスシンボル言ってる人たちが出てくるわけでしょ？
青葉さんって男性かな？
ああなるほど、
女性かな。記憶があるものをいくつか書いてみました。
はい。
1、ケイジャージさんが確か警察官の服装にサングラスをかけてカチャーシーをしていた。
あ、ユニークですね。
夢だな。で、うん、2、私が全裸で紐で縛られている横で、シンさんが鍋を煽っていたような、過去キッチン道具を持っていたのは覚えてますと。
はいはいはい。
全裸で紐で縛られてる横で鍋を煽った記憶は、シンは。
これは、なんすかね、食材として青葉さんを見てるってことですかね。
ああ、そっちの意味の怖いやつか。
あんこうみたいな感じで。
ああ、なるほど。
寿司切りみたいな。
もうあんこう料理するみたいな感じで。
うん。
3、なぜか突然、私が首里石峰さんに、お姫玉、ま、お姫様抱っこを お姫様抱っこ。
どんな玉だもん、
お姫様抱っこされる。かっこ個人的にこれが現実だったら嬉しいかもしれません。あ、じゃあ女性ってこと？
あ、そう。お姫玉、すごいっすね。処女卒業した時に体から出てくる玉みたいです。これがあなたのお姫玉よ。
なんだっけ？なんか、この都市伝説で、男性の、
ああ、打ち切りの時、
うん、もう、精液打ち切りの時にそういう玉が出てくるみたいな。
みたいな、銀玉みたいなやつでしょ。銀玉ってなんだろう。まあまあまあ。
3人は、寝てる時は夢は見る派、見ない派、どちら派ですかと。これは、ですよね。見る派、まあ見る時は見るし。
見ない時は見ない。
あ、でも見る派かな、どっちかといえば。いつも見てはいるんですよね、多分。
うん、
今日の朝も多分見てて、あの今日の朝結構インパクトあったな。あ、
でも単独ライブの時とか、うんうん、本当に内容薄々の状態で、このもう舞台出れみたいな夢とかたまに見ますよ。
あ、それよく
本当に
芸人で聞くさ、うん、俺そういえば俺その真逆だと思ったんだよ。いや、フォーよみたいに言ってないよ。
そう、
リップさんの漫才であるよ。
あったっけ、
フォーエバーみたいに言うなみたいな。
恥ずかしい。
うん、このトークライブやるって言ったじゃないですか。
うん。
俺それで、客が死にパンパンだった夢見た。
ああ、嬉しいことに。
死にお客さんがいっぱい来てて、
うん。
で、もうめっちゃ、爆笑も取ってるんですよ。トークライブで。
おぉ、いい夢だ。
そう。
でもそういうの、境夢みたいに言いますからね。ね、一発目、やばそうですね。
で、それも、まああるけど、で、今日の朝そういえば見たの思い出して、
うん、
今日の朝なんか知らんけど、江守さんと漫才してて、
うん。
で、それでは、マジで、もう、本当に内容スカスカじゃないけど。
うん、もう、アドリブみたいな。
そう、俺は、言うことはあるけど、覚えてないわけよ。
うん。
で、江守さんが漫才中に、お前、言うこと全然覚えてへんやんけ、みたいな、まあ、この、顔もしてるのも覚えてる。なんか、
顔なんだ。
全然練習してきてないやし、みたいなので、ずっと気まずいまま、もう、俺はもう、きっかけのセリフとかも何も言えないみたいな。
なるほどね。なんか、それ、深層心理でありそうだね。
うん。
よく、まあこれもあるあるっすけど、まあうまく走れないとか、
うん、
わかります？逃亡とか、 全然足が回らない夢とか、あと殴り合いの喧嘩の夢とか結構見るんですけど、もうなんかもう全然殴れないです。この
スローになって
スローになってるとかありますね。
なるほど。
なんでなんだろうな。
まあ、理由が一個一個あるのかは分からんけどっていう、なんかな、まあ、俺がじゃあお姫様抱っこしてたのは青葉さん的には嬉しいってことだから俺に好意を持ってくれてるっていう。
あとあれもないですか、殺される夢で、殺されたって思った瞬間自分が第三者になってる夢。
そこまではっきりないな。
ギャーっていう瞬間まであって、パッと違う角度になって
視点切り替えするんだ。
あいつが殺されたっていう、違う人が殺されてるんです。
もう主観じゃなくて客観になってるんだ。
そうそうそう、自分が死ぬ夢ってないらしいっすよ。
あ、本当は
本当に死ぬらしいっすよ。
え、どういうこと？
自分が夢の中で死んだら本当に死ぬらしいっすよ、現実でも。
あ、っていう、
だから多分逃避で第三者に切り替わってるんでしょうね。死ぬわけがないっていう、脳みそが。
あ、なるほど、脳みその作り的にっていうこと。
そうそうそう、死ぬ夢はないっていう。
なるほど、ということで、青葉さんありがとうございます。
ありがとうございます。
いや、嬉しいですね。
何歳なんですかね。
ですね。いや、でも
お姫様だ、あと何キロかも教えてほしいですね。
いや、個人情報聞きまくりやしね、聞きたいけど。はい、そしてこちら、新都築のお二人、
余計なの聞こえましたね。お前の。
いや、
好意、あわよくばやし、お前
好意を持ってくれてるっていう感じだったからさ。
あわよくば沖縄に来た時にやし、お前。
いやいやいや、そういうことじゃないけど、
気にやし、お前。
いやいや、ケイジャーさんの分言っとこうかな、じゃないよ。新都築のお二人こんばんは。
はい、
モンパの嫁です。
あ、どうもです。
先週は放送中にお邪魔しました。
はい。
それから木曜日はゲラゲラ笑わないと楽しかったです。
ありがとうございます。
初めて見に行けたのに最終回とは。
うん。
今日の放送冒頭の目を合わせられない話。
うん。
私もそうなんです。
ほら。
差しで飲みに行った時に一緒に行った友達に指摘されました。気をつけないとね。ではまた後。
いますよ。
うん、いや、そうなんだ。でも結構やっぱ、いるんですよ。ね、やっぱ。
いるよ。そらす人。
うん。で、誰に言われたかも覚えてないけど、
うん、
なんか、俺めっちゃ目見て喋るから、
うんうん、
なんか、まあ、言ったさ。で、誰かになんかめっちゃ目見て喋るよねって話になった時に、うん、でもなんか、マジで、なんか人の目見るから、
うん、めっちゃ見るやし、お前。
人の目見て喋るから、ね。
ね。
ね。で、どこから来たんですか？
は、女の子のなぞなぞ630。
めっちゃ見せつけてくる。ほっぺたガラスにビターってなってるやし。
ねえ。
ねえ。
うちのマネージャーみたいな顔してますね。
あ、本当だ。リカさんみたいな顔してる。
リカさんに似てますね。
ねえ。ありがとうね。
バイバイ。
バイバイ。楽しんでる。どこから来たの？旅行？
那覇。
那覇？那覇からっすか？那覇からでこんなに旅行感出ます？すごい旅行感出てますね。ご家族で。
ね
え。僕なんかのこと知ってくれてるんですか？あ、本当ですか？
ありがとうございます。売れた。あ、ガラハベースにも。
あ、本当ですか？
本当に。首里？
あ、そっかそっか。出身はどこですか？ご出身聞いていいですか？
あ、千葉。
あ、千葉。
房総半島だ。
だから旅行感出てるんだ。え、モリーさんと、あ、子供の国の、セイロガイおじさんと、一緒に、なるほどね。ちょっと、セイロガイやってみて。あ、やりたくないんだ。
あ、照れてるな。
ねえ。そっか、いい家族だな。すいません、ありがとうございます。
どうもです。
はい、またごひいきに。はい。
ありがとうございます。
来月から毎月第2水曜日、こっちでトークライブやってますんで、よろしければみんなで来てください。
あ、ありがとうございます。
ありがとうございます。第2水曜、お願いします。
バイバイ。
バイバイ、またね。
絶対マイクに入ってたね、今の。ぐらいの声量だったな。
いやー、
いや
人懐っこいな。
売れましたね。
何の話してたっけ？
何の話でした
？あれだ、な、人の目を見て話さないのね。
あ、はいはいはい。
まあまあ、そういう。だから俺言われたのが、うん、人の目見て、なんか話してるから、なんか、めっちゃ、なんか、私のこと考えてくれてるなって感じがするんですっていう、人がいて、
うん、
で、そしたらその横にいる、リップの深夜さんだったかな、江森さんだったかな、
うん、
どっちかだったと思うんだけど、うん、いやいや、こいつ何も考えてないからめっちゃ見てるだけなんですよ、みたいな。
ね、
本当に考えてたら、ちょっとそらしますよ、みたいな。
俺も言ったと思います、その
場合。あ、いた？そうそう。だから俺それ聞いて、うん、あ、そんなこともあるんだと思って。
あと距離近いよね、お前。
その女性と話すとき。
あ、マジ？
ってよ、これも言われてんかった。
あ、これは
分からん。ぐいぐい来るって。
だ、俺それは逆にやられたら死に嫌だったな。
ああ
、なんかおじさんがよ、死に距離近いおじさんいるさ。
ああ、まあいるね。あ、
俺も近いんだ。
お前も近い。
マジか。じゃあ俺よりさらに近い人がいたんだ、その時は。
そう、あと異様な匂いがする。異様な、
異様な匂いはもう距離関係ないだろ。まあ距離も関係あるか。はい、じゃあ行きましょう。新都市のお二人、ケイジャさん、大城くまさん、はい、こんばんは。
こんばんは。
東京から国分寺の加藤ちゃんです。
あ、すいません、ケイジャさんいないんですよ。
ねえ、目覚めをケイジャージ世代は次に取っときますか。
あ、そうしましょうか。はい。
次に取っときますね。
はい。
はい、そして、エジプト情報が来ております。
お。
観光地に行くと、道の両脇に小さい商店がひしめいていました。
うんうん、
商品を数ミーしながら歩くと、店の中に引っ張り込まれるという危険が、あ、でも引っ張り込まれるのは男子限定でしたと。どこで優しさを見せてればっていうね。うん。
あ、買わされるためにってことか。
じゃない？
そういう店なのかなと思った。じゃなくてか。
でも、小さい商品がひしめいていて、数ミーしながら歩くと引っ張られるってことは、数ミーしている商品を置いてる店に引っ張り込まれるのか、で、ね、他の不意打ちで引っ張り込まれるのか。
まあ、買ってきなさいよってことでしょ。ですよね、
もうまさに物理的に引いてる
ってい
う。マジで客引きやしっていう。
それに引くよな。
確かにな。見せ引きだな、こっちは。
まあでも男性が、まあ旅行の際、まあそういう主導権があるからってことなんですかね。
ああ、金持ってるからっていう。
でも今となったらもう女性ですけどね、どっちかといったら。
確かに。
買うか買わないか決定するのって、
まあ、特に加藤ちゃんさんみたいな、
あ、はいはい、
ね、なんかホワイトカラーの雰囲気プンプンしてる人はもうすぐ引っ張り込まれるんじゃないですか。
あ、確かにね。
あ、で、予想も来てますが、今日はケイジャーさんいないんで、すいません、これもダムの貯水率は沖縄でケイジャーさんしかわからないんで、
これも取っときますか。むしろエジプト情報も取っててもよかったっすけど、ね、エジプト情報もケイジャーさんありきですからね。
いや、もう全部ケイジャーさん向けやし、これ。ケイジャーさんラブがすごいな、こうやってみると。
そうですよ。
で、ショーの体重だけ言いましょうか。
ショーの体重は、予想 46.8 キロと。
なるほど。知る由もないですよ。僕たちは。
今頃、ショーがケイジャーさんにメールしてるんでしょうね。
なんすかね。
そして、桃心先生が今月、新都市のネタをご覧になった回数2回と。
はい。
ではでは放送、縛ってねーと。
ありがとうございます。
ありがとうございます。ねえ。そっか、でも、桃心先生にも DVD 届いたかな、送ったんですよ、
はい、
スポンサーやっていただいてたんで、単独ライブの DVD を送りまして、
見てくれました
かね、そしたらもうね、見てる可能性ありますんで、はい、ということで、また、繰り返しになりますけれども、
うん、
もう本日、新藤助2人でトークしましたけど、
はい、
今日のトークなんかいいなとかね、2人のトーク、意外にテンポいいじゃんみたいな、
まあね、
あったらね、第2水曜日にトークライブという形で、また肉眼で見れる形でね、
そう
です、お届けしますんで、ま
あ、天才としてオリジンに入った僕たち二人です。もう素人時代から、
そう、
その二人のトークを、
そうですよ。そして入団もう一番最初のオリジンライブが19組中19位でデビューするというね。
そうですよ、
はい、もう酸いも甘いも知ってますから、
はい、
もうそんな新之助のトークライブ、お、コトブキパンチもいる、なんで。
本当だ、
あいつに音響頼もうとしてるんですよ、大城さん。はい、
童貞です。
ね、
はい。
なんで言ったば。童貞だけど。
可愛いやつ、ね。
しかも童貞ですって言われて、なんかめっちゃ爽やかな英語で歩いてきた。なんかいいことあったんかな。
卒業してかもな。
このタイミングで。
なんすかね。
おお、なんでことぶきパンチ。
おいでおいで。
今日何しに来たの。ああ、そっか。
金曜日。
お知らせございまして。
お
お。おお。
入ってますか、これ。
入ってる入ってる入ってる。
今週金曜日、
うん、
我々が組んでおります浮船のオリジンアワー、
うん、
ラムちゃんが帰省中にやらせていただくので、
うん、
あ、ラムちゃんの代わりで、はい、穴埋めでってこと。
そうです、そうです。
お、
それでご挨拶に伺いました。
クイズ、なるほどね。
クイズちょうだい。
いやいや、いつもやってるやつやし、事務所で。
楽しいんすよ、
クイズ勝つわけですよね。
でもあともう1分しかないから、
ないっす、ね、
ちょうど1分で答えきれそうな、
はい、
でリスナーさんも、あ、これよかったなと思えるようなクイズある。
なるほど、
うん、
OK です。
もう1分始まってます。
はい、 OK です。では問題です。
はい、
英語で金塊の塊と呼ばれる料理は何でしょう。
金塊の塊と呼ばれる料理、
英語、
英語です。
じゃあゴールドとかが入ってるってことか。
どうでしょう。
なるほどね。 料理でもこれ意外と
多分料理
でもこういうクイズになるってことは意外と聞いたことあるような感じだ。
そうです、皆さん聞き覚えがある。
よく聞く、
よく聞きます。
なんかな、
マッシュポテト。
違います。でもなんかそんな感じです。
首カクカクすん
の。あと20秒あと20秒なんでヒントいきましょう。
ヒント、鶏肉を使っております。
鶏肉を使って
ターキー。
違います。
あー悔しい。
北京ダッグ。
違います。
英語だ。
あ、そうか、
英語
ですあと5秒なんで、じゃあ超ヒント、
超ヒント、マック。
ナゲット。
正解。
おめでとうございます。
嬉しい。
ありがとうございました。